ご理解第42節。これほど信心するのに、どうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。一つ、そこからの信心が力になるのであり、二つ、そこからのおかげが本当のおかげである。三つ、足りぬことばかりの私に気づくとき、まことの信心の姿勢ができる。四つ、このようなとき、教祖様ならどのように受けて行かれるだろうかと思いをそこに置くとき、おのずと新たな道が開けてくる。教祖様ならどう受けて行かれるだろうかと。まあこれは、会ったこともない、見たこともない教祖様ということであれば、なかなか想像が難しいのかもしれませんが、私どもにとっては、師匠大坪宗一郎氏、初代親先生、その親先生はどう受けていかれるであろうか、ということになるわけですね。師匠はこのことをどう受けていかれるであろうか、そしてまた親先生はどう受けていかれるであろうか、という師匠が親先生が手本になるわけですけれども、ということは日頃その師匠がどう受けていかれておるのかを見ておかねばならない、聞いておかねばならない。そこに、まあ、会うというのでしょうかね。師匠が、親先生が、その初代が、そういう問題に直面したとき、そのことをどういただいておられたか、ということに、まあ、臨席するというのですかね。その場に居合わせて、あ、こういうふうにいただいていかれるのだな、あ、こういう、生き方をされるのだな、というものを、まあ、味わっておくというのでしょうかね。見聞きしておく。だからこそ、それがあるからこそ、ああ、親先生は、こういう時、ああいう受け方をしておられたな、こういう受け方をしておられたな、というものが、まあ、彷彿とさせられるというのでしょうかね。そういうものではないでしょうかね。ですから、まずは、その師匠にまみえる、親先生にまみえる、ということが、やはり、要になりますね。私どもが信心を進めるということの要が、そこになりますね。師匠は、こういう時にどうしておられたかな、ということであるわけです。そこを翻ってみれば、私どもがまた人々に伝えたいと思う。その時に、例えば、他の人たちから、ああ、あの人はここでどういただかれるだろうか。あの方だったらこの時にどういう生き方を、いただき方をされるだろうか。と、まあ、参考にしてもらえるような、手本にしてもらえるような、私どもにもならなければならない、ということになりますね。私どもが師匠、その初代親先生をお手本とすることができる。それは、師匠にまみえていたからだ。と同時に、また私どもがまたそのお手本ともなるような、あの人はこういう時どうしておられたかな、と思い返してもらえれるような私どものあり方をしていかねばならない、ということにもなりますね。今朝は、信心が進むとか、信心が育つと言いますけれども、では一体 体信心が進むとか育つとはどういうことなのかということについて少し教えていただいたように思うのですが、それは私どもの願いの内容が育っていく、願いの内容が変わってこなければならないということなのですね。例えば天地書きつけにもあります、おかげは我が心にありと言われる。そして目指すは我が心、体得するは一切親愛だと、我が心を目指す、富士登山に例えて我が心登山とも申されます。そして我が心という山を、まあ山のてっぺんですかね、とすればその我が心を目指して進もうとする、その我が心登山。ところがこの我が心をいただこうとするその内容が変わってこなければならない、育ってこなければならないということなのです。富士山へ登ります。まあある方は自分が富士山に登りたいから富士山に登るということが大抵かもしれませんね。いわゆるこれは私利私欲、牙城牙欲で富士山に登るようなものです。我が心をいただきたいと思っても、自分が自分のおかげをいただきたいがために我が心になろうとする、これはたとえ我が心になったとしても、なり得たとしても信心が進んでいるとは思えませんね。なぜならその動機というものが私欲を満たすため、牙城牙欲のための我が心登山であるわけですからね。なるほど、我が心和らぎ喜ぶ我が心をいただいて、いただけたのかもしれない、いただいておるのかもしれないけれども、それは信心が進んでいるとか信心が育ったとは言えないと思いますね。なぜなら牙城牙欲の私利私欲のための我が心であるからですね。信心が進むとか信心が育つということ、それは心が育つということですから、神様が我が心を目指すよと言われる、それは自らの心を磨くことによるところの我が心、それがただ私利私欲を満たすための我が心になれよではないと思いますね。その我が心を目指す内容が、私が我が心を目指すことが人が助かられることにつながるのだ、いわば人が助かる、人様がおかげをいただいてくださることのために我が心になろうとする、富士山を目指す、あの方は誰かおられましたね、富士山で登ってその気候の観測ですか、何と言いますかね、いわゆる天気の測候所を富士山に作ろうというわけです。富士山のまあそれこそてっぺんならてっぺんまで登って、いわゆる天気の測候所ですね、その測候所をそこに作ることによって、まあ世の中の役に立つ、天気の移り変わりが分かるようになるだろうというわけですね。ですから富士登山をするというでも、ただ自分の牙城牙欲のため登りたいから登る、いい景色を見たいから登るというだけの登るではない、そこに測候所を作って、天気の温度であったり風向きであったり気圧であったり、そういうものを測ることによって人様が助かることのためになる、そういう測候所を作ることのために富士山に登る やば、世のため、人のために、お役に立つことのために、富士登山をする。ということであれば、これはまたその富士登山の内容が全く違ってまいりますね。もちろん使命感も違ってまいります。我が心になろうとする。和らぎ喜ぶ我が心。ただ自分がおかげをいただくことのために我が心になろうとするのか、我が心になることによって世のお役に立つ、神様のお役に立つ、我が心になることが神様のお役に立つことになるのだ、人様が助かることに寄与することができるようになる、だから和らぎ喜ぶ我が心を目指すのだという心に、心が育ってこなければならない、変わってこなければならないということなのですね。同じ我が心になろうとするその目指すでも、それはおそらく神様の喜ばれようも違うと思いますね。ただおかげをいただきたい、それも私利私欲を満たすためのおかげをいただこうとする、そのために我が心になろうとするという姿勢からもう一歩脱却、育って人様の、人様がおかげをいただかれる、助かられることのために、私がどうでも我が心にならねばならないのだという見識意識からの我が心を目指す、いわば神様のお役に立ちたい、神様が人を助けることを願っておられるそのお役に立ちたいから我が心になろうとするのだ、我が心を目指すのだという心に、やはりその願いが育ってこなければならない、変わってこなければならない、それが信心が育つということ、信心が進むということだと今朝は教えていただいたように思いますね。同じことをするでも、例えば商売繁盛を願うでも、私利私欲がのために商売の繁盛を願うのか、世のお役に立ちたい、神様の御用に立ちたいという願いから商売繁盛を願うのか、その内容が問題ですね。どうでも私どもの心が育ち、人が助かることのための我が心を願うのであり、神様のお役に立つことのための我が心になりたいという願いへと育っていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。